タロイモ太郎のたわいもナイト。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。6月6日金曜日、夜10時、今宵もですね、東京、ブバイガーラの、ラジオフチューズさんのスタジオから私タロイモ太郎こと編集者でライターの岩本太郎が2週間に1回30分間の番組をお送りしてまいりたいと思っております。初めてやってきましたよ、このね、ブバイガーラの新たなスタジオ。なんかすごいですね、本当にね。なんか駅の改札出たらど真正面じゃないですか。まあなんかそれはね、ちょっと予想はしてたんだけど、今このスタジオから見る風景ってこれすごいですね。全く真下にこれ南武線が見える。俺なんかもうね、てっちゃん歴、60年の私のなんか鉄分がもうなんか高揚してしまうようなね、本当に番組をやりながらこうやって電車の音が聞こえるっていうのはなかなかすごい放送局ですね。なんか貨物列車も通る。南部線って貨物列車多いんだよね。だからそれガッタンゴットン、ガッタンゴットンとか来るとね、もうなんかこの番組どころじゃなくなるんじゃないかっていうか感じがしますけどね。いや、なかなか、想像していたよりもはるかになんていうかな、エキサイティングで素晴らしいスタジオで、なんか本当、これからの、放送も楽しみになるところですね。というわけでまあ今回はですね、前半でちょっとそうですね、このブバイガーラに関わる思い出っていうのをね、ちょっと話そうかなとか思ってるんですよ。というのはですね、私、この番組でも何回も言ってきてる通り、まあ、今61になったんですけどね、もともとは名古屋生まれの静岡育ちで、岩手大学っていうところにね、通っていまして、東京に出てきたのが、まあ、24歳になる手前のね、1988年の、春だったんですけどね。じゃあそれまで全然東京って出てきたことなかったのかって言ったら、そんなことはなくてですね、一番最初はなんか3歳の時っていうと1967年か、そんくらいの、まあ全然覚えてないんです。で、ただその次初めてなんか自分でやってきたっていうのがね、1980年、15歳の春、まあ15歳から16歳になる手前だったんですね。ちょうどね、4月1日1980年の4月1日に、そう、初めて東京にやってきたの。何しにやってきたかって言って、これがやっぱり電車に乗りに来たんですね。ちょうど中学を卒業してですね、中学校の卒業式って、まあ3月に終わりますよね。で、高校の入学式まで4月まで、春休みじゃないですか。で、その春休みに、まあちょっと部活動とかもそんなのもまだ入る前ですからね。ちょっと初めてちょっと東京の電車っていうのに乗ってこようって考えて、その子、静岡からね、ほとんど日帰りっていうか、まあ、今でいう弾丸ツアーですね。それでやってきたんですよ。っていうのはですね、当時静岡から東海道本線に夜行列車走ってたんですよね。有名なね、皆さん聞いたことあるかもしれないけど、大垣夜行つって岐阜県の大垣まで行くやつがあるんだけれども、それがね、夜中にね、大垣方向から、東京に行くっていうのがね、夜中のなんか1時前、0時50分とかに静岡駅を出て、4時40分に東京駅に着くってものすごいやつがあったんですね。それに乗ってね、使った切符が東京周遊券と、東京ミニ周遊券って言いまして、なんと、料金は、往復代込みで4000円。4000円ですごいんですよ。回れる区間が、乗り放題の区間が、千葉の成田の方からね、高尾あたりまで、もうほとんど、北も大宮、熊谷とか入んないのかね。あの辺まで結構、だからほとんどね、4000円で往復して、もうそれで急行電車、当時まだ急行電車も走ったから、それでね、もうずっと乗れちゃうっていうね、そのご機嫌な切符がありまして、まあ青春18切符もまだなかった時代ですね。それに乗って、よし乗ってくるぞつってね、朝の4時について、まあそこからな、まあ成田の方とかに行ってですね、ちょうど成田空港も開港した時だったんで、成田空港行きたいなとか思ったんだけど、ちょうど当時はまだ成田からね、空港まで電車繋がってなかったんですね。おまけにその当時はまだ開港の前に結構あそこも揉めたでしょ。うん、過激派が関西と襲撃とかやったもんですからね限界態勢やつ、親が行くなって言ってしょうがないから、それを諦めて、まあぐるっと成田の方を回ってきて、でお昼過ぎぐらいに、お昼前ぐらいに東京駅に戻ってきて、中央線の快速電車に乗ったんですね。で、高尾まで行って、で、そこまではみんなほら、国鉄、まあ JR じゃないですよ。当時まだ国鉄だったんだけど、その国鉄のね、そういう周遊券だから、ただで乗る。でも、ちょっと私鉄も乗りたいなーつって乗ったのが高尾から、京王線に乗ったんですよ。だから、京王線との出会いって結構古いんですよ。もう45年前の、15歳の時からに結構遡るんですね。で、 京王線で、まあそんな長い距離を乗らずに次の JR との乗り換え駅でまた降りるべっていうふうに思って、降りるべっていうのは、これは岩手県とかそっちの方だよな。降りるなっていうふうな感じでですね。で、降りたのが、実はブバイガラ。この駅だったんですよね。そうなんですよ。だから東京来た45年前のその春の日に、一番最初に出会ってるんですね、この駅とね。で、なんか記憶があるかって言ったらね、なんか狭っ苦しい駅だなぁと思って。当時はまだ京王線の電車もね、あの今みたいな銀キラのやつじゃなくて、なんかクリーム色のエンジンの帯を巻いたやつで、南武線もあの黄色の一色塗りだったんですけど、ね、そういう古い電車だったんだよね。あの駅の佇まいっていうのは、当時と今もあんま変わんないですね。このなんかやたらめったら狭く苦しい。あのお隣でやっぱ府中の駅がすごいゆったりしてるじゃないですか。それに比べるとなんか本当になんだこのぎっしりなんかもう窮屈に押し込めたような駅はっていう感じ。当時もそんな印象を持ったですね。まあただあんまりそれ以外の印象がなかったんですけどね。なんかそういう印象は、まああの狭い駅だなと思った印象はすごく未だに、ありますね。だからね、まさかその45年後その駅前の改札口から真正面のビルで自分がラジオのパーソナリティやってることになるなんていうのは全然想像もつかなかったんですけれどもね。まあ、人の縁ってのはなんか不思議なもんですね。まあ、あの、南部線っていうのはね、結構あの、これはあの、要するに川崎とかあっちの方まで行くじゃないですか。その時もね、確かあの、ブバイガーラから、武蔵小杉、東急線にね、乗り換えた。今、武蔵小杉ってもなんかすごいね、街になっちゃったけど、その頃はね、まだ川崎市の北部のなんか工場とかがある、すごい殺風景なとこでね。あそこが今あんな風に変貌したのかって、本当なんかびっくりしますけどね。それだからあの、要するにつまり川崎、まあ、文字的にね、局面もなんか溜まり場っていうね感じに変わるっていうけど、多摩一帯南部線のそういったあの、神奈川方面からのそういう人の流れなんかもなんか交差する。なかなかいい位置にあるね、放送局に、なっていくんだなという感じで。そのあたりこれからね、ここの放送局にそういうあの立地がね、どんな風に影響を与えるかっていうのは私もなんか非常にあの楽しみではありますねっていうところで、じゃあちょっと早めに曲に行こうかなと思いますね。よろしいですか？はい。その、1980年の春に私がやってた頃にこれ最新のヒット曲っつってガンガンテレビとかでかかっていたのがこの曲でした。お聴きいただきましょう。沢田研二さんで TOKIO。はい。沢田研二さんで TOKIO でした。いやー、また昭和歌謡をかけちまったぜっていう感じですけどもね。いや、これがね、ほんと1980年の初頭の大ヒット曲だったんですよね。沢田研二さんがね、まあ、もう、それこそね、もうタイガースとかそっちの方からはもう、だいぶ経ってたんだけど、未だにこの曲がね、沢田さんのなんかね、一つのなんか人気の曲の中に語り継がれてますよね。これね、1980年代初頭のあのテクノポップとかがね、流行った時期の、まあそういう影響もすごく受けている曲ですし、あとね、作詞をしたのがあの、糸井重里さんなんですよね。糸井さんってのは要するにコピーライターでね、まあもともとあの人もね、全共闘の運動家、ね、活動家で法政大学でね、なんかいろいろね、かつ運動歴をやって結構パクられたりとか、そういうことをやっとった人なんだけれども、そういう人があの、そういうね、コピー文化の中に、まあちょっと突発したような人たちっていうのがそういうね、あのコピーライティングとかそっちの方の業界になだれ込んできて、そこでなんかね、80年代のコピー文化がだんだん盛り上がっていく。で、それがずっとね、80年代後半のそのバブルにかけてのいろんなね、文化とかそういう、東京が本当にがぜん、ね、バブルの喧騒っていうのに盛り上がっていく。その時期を、まあ、ある意味象徴するような、曲だったんだなっていう感じで、今にして思えば、ね、印象深く思い出しますですね。うん。まあ、だから、やっぱりね、今、この曲をかけてる間も南部線これ何本走ってきたんだ、これ。本当にもう。今日貨物列車通らないね、まだね。夕方だからね。貨物列車通ったらね、もうなんか本当にね、どうしましょうとかって、そんなことを、まあこれからもね、まあずっとここでちょっと放送させていただくことになるかと思いますが、時に、ちょっとてっちゃん、鉄分が講じるかもしれませんが、そこはお許し願いたいなというふうに思っております。というわけで、はい。で、後半なんですけども、相変わらず私かつて15歳で、東京にやってきた鉄道少年は現在は、週刊金曜日っていうですね、なんかもう左翼雑誌とかなんか言われてるそういう週刊誌の方でですね、編集者としてもう老体に鞭打ちながら相変わらずやってるわけなんですが、今週っていうか先週がまた大変だったんですよね。本当にね、何の因果かわかんないけど、レギュラーでやってるページよりもね、なんか何本もちょっと記事をね担当させられて、本当にもう ヘトヘトだったんですよね。ヘトヘトだったもんだから、昨日あたりね、まあ、銭湯行くのが好きだから、銭湯に行ってね、サウナに入ったら、サウナでから出てきたところに、ちょっと倒れちゃったりなんかしてね、ちょっとやばかったんだけど、まあ、それはどうでもいいや。で、その今回ね、週刊金曜日でやった記事の中で、ちょっとこれはね、ご紹介したいの。まあ、ちょっと、いつも金曜アンテナってね、関東トピック欄をやってんだけど、そこの記事の他にね、4本今回、週刊誌で1号に4本の1人の編集者が担当するってなんだよと思うんだけどさ。で、その中で今回特に印象深かったのがね、原発ものだったんですね。福島県のね、双葉町。皆さん、まあ、ご承知だと思うんですけどもね、福島、第一原発があったところですね。ちょうどやはり、まあ、311の事故があって、住民の皆さんが避難された、ところなんですけども、まあ、そこが舞台なんですよ。で、そこについての、記事をね、ジャーナリストの、豊田直美さん、まあ、私も随分、以前からちょっといろいろ仕事とか、まあ、いろんなご縁をいただいてて、いる方なんですけども、豊田直美さんからちょっと、ご依頼がありまして、それで全部で5ページにわたる、記事を書いていただきました。豊田さんはね、戦争のね、取材とかも、まあ、非常にお偉いになられた、もう本当にベテランのジャーナリストなんですけど、原発問題もずっとね、311の事故直後に、その双葉町の現場に入って、まあ取材をされていて、まあずっと今も継続的に取材をされてるんですね。そうした中で、そうした豊田さんのね、本当にまあ取材の賜物といいますか、題してですね、どういうタイトルか、ちょっと長いと読めるんだけど、福島県双葉町原子力災害伝承館展示、原発 PR 看板はただのレプリカ。密かに解体、そして隠蔽されていた311、負の遺産。結構長いんですけどね。これどういうことかと言いますと、双葉町っていうのは、まあ、福島、第一原発、福一って今よく言ったりしますね。そこが、まあ、設けられたことで、ある意味ではね、それが本当町の売りだったわけですよ。で、町のね、駅前からの、その通りのところにね、ずっとPR 看板が掲げてあったんです。そこに書かれた標語。まあ、いくつかあるんですが、原子力、明るい未来のエネルギーっていうね、それに書かれた看板が道路を渡す形で駅前商店街の上のところにね、かけてあったんです。これが何年だったかな、1980年代末ぐらいにかけられたらしいんですけどね。で、この今、読み上げたその原子力、明るい未来のエネルギーってこの標語、誰が考えたかっていうと、当時、双葉町で小学6年生だった大沼雄二さんっていうね、男性の方。その方が、考案して、まあ、町民にスローガンをね、募集したそうなんですね。そしたらこれが入選して掲げられたと。自分の標語がね、掲げられた。で、表彰とかもされました。だから、ある意味、原発事故までは、それがすごく、大沼さんにとってもね、誇らしいっていうことでね、みんなからもね、あれいい標語だね、みたいなことを言われて、誇らしかったらしいんですね。ところが、まあご承知の通り、東日本大震災、そして原発事故が起こりまして、町民の皆さんはみんな一斉に避難してしまいまし、避難を余儀なくされてしまいまして、大沼さんも、まあ、避難を余儀なくされたんですね。まあ、未だに双葉町っていうのは、まあ、まあ、いろんなね、避難指示とかで解除されて、まあ、人が、まあ、入るようになりましたけれども、未だに、まあ、なんか無人のガランとした町です。で、ガランとした町の中に、まあ、原子力災害伝承館っていうのがね、作られていたりするんですけれども、今回その看板がテーマなんですね。実はある意味で、まあ原発事故が起こってしまった後になると、ね、原子力明るい未来のエネルギーなんてね、スローガンが街中に掲げてある、無人のね、ほとんどもう人が通る人がいなくなっちゃって駅前通りにそういう看板が掲げてあるっていうのはもう非常にもう皮肉な光景ですよね。で、大沼さんもやっぱり悩むわけです。自分はそういう標語を、まあ作ることで、まあもちろん子供ね、まだ若い頃でしたから、ある意味そういう原発地震みたいなことにね、こういう災害を招いてしまったことに自分も加担してしまったんじゃないかっていう、まあそういう念をずっと抱き続けていくことになる。で、その看板がずっとその無人の町に、それこそ放射線とかがね、まだ事故直後ですから、 まだそこら辺にまあ飛んでいたような時期に豊田さんが取材に入って、その時の写真もからね撮り続けてるんですね。でこの看板が2015年にまあ町が撤去した、撤去した、予算をつけて撤去したんですよ。その際に大沼さんはこれ逆に負の遺産として残すべきであるということをおっしゃったんですね。で、奥さん、ね、もう当時ご結婚されて、まあ、会社とか勤めをされていたんですけれども、奥さんと一緒に、その看板の前で、撤去するなってパフォーマンスとかも やったんですよ。これ写真が結構ね、出てるから、ご覧になった方も多いかと思います。撤去、看板撤去絶対反対っていうね、大きな看板を、掲示板、あれですね、弾幕みたいなやつをね、その看板の前で奥さんと二人で、白い防護服を着て、広げてる写真というのは、結構これ報道もされましたから、ご覧になった方も多いと思います。で、でも結局、まあ、看板はね、解体されてしまったんです。解体されて、まあ、撤去されました。で、文字パネルも外されました。で、その時大沼さんは、ま、署名運動とかもね、看板撤去するなっていう署名運動もやって、この町役場とかに持ってったりなんかしたそうです。で、当地のね、町長にも、これをま、直談判したと。ただ、その時町長が言ったのは、保存を考えてるって言ったんですよ。その看板を保存すると。で、そういうま、展示施設っていうのがゆくゆくできるから、そこで、解体した看板っていうのを、まあ、展示することを考えていますということを言ったんですね。で、それが、まあ、2022年ですかね。双葉町に出来上がった、その原子力災害伝承館というところですね。私も一昨年にね、行ったんですね。本当に何もなくなってしまった、双葉の荒涼とした大地、まあ、海岸ももう見えるところにですね、結構大きな建物が、建っています。そこの、まあ、テラスに、まあ、飾られることになった。ただ、最初に行った時は、そういうね、もう展示ももうかなり台座も腐食しているから、ちょっとちょっと写真だけ展示しますよっていうふうになんか書いてあったそうなんですね。それを見て大沼さんと、ずっと大沼さんのことを持ってきた、ジャーナリストの豊田さんも、それはちょっと変だっていうことで、まあ大沼さんもいろいろ掛け合ったりして、で、それで結局ですね、まあ看板を、展示しましょうみたいな話になったんだけど、実はね、看板はもうその時、看板の台座自体は、その伝承館にはなかったんですね。っていうのは、町役場、旧町役場の駐車場の脇に、もうなんか切断されて、ずーっと雨ざらしみたいな感じで、ずっと置かれてたんですね。だから本当はね、そこで展示なんかね、そんなにね、簡単にできるわけない。で、まあ、いざ、じゃあ、まあ、確かに看板もできました。展示も始めますっていう形で、やがて、まあ、その、パネルがね、テラスのところに並べられるんですよ。で、ただ、よく見てみると、これ何なの?っていう形でね、見てるとなんかすごいパネル、文字盤一つ一つが結構でっかいんだけど、アクリル製なのかな?それが結構でかいじゃないかと。で、でかいし、これ、新しすぎない?って。だってね、1980年代後半からずーっと経ってた、もう30数年とか経ってたのかな?だからそんなピカピカなわけないんですよ。で、これおかしいんじゃないのってやっぱり思うようになるわけですね。で、問い正したら、いや、これ実はレプリカですっていうふうにね、言ったんですね。ただ、その伝承館の、まあ、展示の解説版にはそういうことが全然書いてないんですね。保管してやってっていうことは、まあ、後でね、なんか言われて、まあ、いろいろそういう説明は加わるようになったらしいんだけれども、なんかその辺のことっていうのはね、うまくなんか隠されていた。というか、なんか、大沼さんたちが質問したところ、なんかあんまりね、会員の人たち、ね、職員の人たち、伝承館の職員の人たちも、あんまり分かってなかったような節があるということでしたね。実は私も一昨年伝承館訪ねた時にね、これなんか変で、なんか新しいけど、なんか職員さんはなんか他に、本物はどっかに保管してられるようなこと言ってましたよ、みたいなことをちょっと Facebook で書いたら、Facebook で私豊田さんと繋がって、豊田さんが、いや、それはどうも、どうも違うみたいだぞっていうようなことをね、言ってきてくれて。それ以来、じゃあ、実際の看板、そのね、解体したやつっていうのは、どこに行ったんだーってずーっと思ってたんですよ。ただ、まあ、それをね、大沼さんと、まあ、それから豊田さんはずーっと追い続けていて、で、それがとうとう、その、 保管されていた、保管というのは伝承館じゃなくて、その旧町役場の横丁の駐車場に保管と言いつつ、ほとんどおっぽり投げられていたやつが、とうとう、この3月ですかね、3月31日に解体されてしまった。もうパワーショベルが来てね、環境省のお役人さんとかが見守る前で、見るも無残に、切り刻まれて、まあ、トラックに積んで、なんかね、もう、放射性物質と汚染対象特別措置法っていうやつが言う特定廃棄物っていうのにね、変わり果ててしまったんですよ。で、それ特定廃棄物運搬車っていうのになんか詰め込まれて、どこへともなく運び去られていった。で、運び去っていたとこは、どこですかって、まあ、大沼さんも聞いたそうですけど、ね、環境省の役人さんは教えてくれなかったということなんですね。まあ、ある意味、まあ、確かに、たかが看板というかね、まあ、看板それ自体を、まあ、どうかっていうのは、もしかしたらそんなに大きなことではないっていうふうに皆さん思われるかもしれないけれども、実際にね、そういうふうな、かつてそういう街の PR に使われた看板、そして、そこの標語を提供した、当時の子供さんですね、それが、その街でずっとそれを誇りを胸に生きてきて、今はそのね、避難先、避難を余儀なくされている、まだ。その人がそういう思いを込めて保存した方がいいじゃないかっていう、そういう看板が結局しっかり伝承館っていうね、原子力産業伝承館っていうものを作るんだったら、やっぱりそういうものもきちんと保存して、これはこれこれこういうことだ、ものだったんだよっていうことを後世の人たちにね、あそこにみんな結構やっぱり修学旅行のね、学生さんたちも来るわけじゃないですか。海外からのお客さんたちだって見に来るだろうし。そういう人たちに対してきちんと伝えていくべきことをなおざりにする。それやっぱり資料展示とかね、それ後世にものが、あの時に何があったかっていうのを具体的な、そういった遺構、遺産、負の遺産をもとに展示するっていうのは、やっぱり我々の世代の一つの使命であると、もう私も思います。そういうものをね、きちんとないがしろにした形で、ひょいっと、ね、外の原っぱになんか打ち捨てて、一方でこれはレプリカを作って、こういう、うん、これで、あね、はい、こういうことがあったんですよって展示する。それって果たしていいことなのっていうね。そういうふうな、ことを、まあ、豊田さんも書いておられますし、私も記事を読みながら感じました。まあ、かくしてその、負の遺産として残すべきものは特定廃棄物に変わり果てて、どこぞ歴史のね、彼方に消えていってしまったわけなんですけど、まあ、ただ大沼さんもね、最後その風景を見ながら、ね、でも自分は、それでもやっぱりそういうね、生き証人として、まあ、これから、それが隠されてしまったっていうことも含めて、伝えていきますっていうふうな決意を語っておられます。まあ、これは週刊金曜日の、今日発売の6月6日号に掲載されておりますので、豊田さんの写真もいっぱい載ってますので、ぜひね、お読みいただければというふうに思っております。というあたりで、そろそろお時間もやってまいりました。次回は今度は、6月の20日金曜日、また夜10時からということですね。ね、なんかもう、今回本当にもう来て、なんかもうワクワクしちゃったからね、ここね、また来るのが楽しみになってきましたけど、また夜10時からお会いしましょう。またまた再放送とかでね、日曜日にやってますし、あと今、サイトも用意してもらったんで、昔の音源とかも聞いていただけると思いますので、引き続き、タロイモタロウのタロイモナイト、よろしくお願いいたしますということで、それではまた2週間後お会いしましょう。どうも、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。